こんにちは、お久しぶりです。だいぶ前から、多分ムンニチは去年ぶりなんですね。ムンゾーンは、まあ去年ぶりなんですけど、もともと開いてるんですけど、間がね。ただ、今回、ムンニチで、また今年も一回やろうかなと思ってたんですが、やっぱりこう、なかなかね、難しいんですね。そして年末になって慌ててやろうと思ったら、やっぱりムンジーの都合つかない。ということで、ほぼ諦め気味だったんですけど、ムンゾーンなら一人でできるんで、ムンゾーンで今年の総括を皆さんとやりたいと思います。まず私から。では、お聞きください。では、まず音質の言い訳からします。これ、久しぶりの録音で、私の以前使っていた録音機器は、今使えない状態です。で、私、いろいろやってみましたが、これで限界です。音質のことはこれで諦めていきましょう。今年なんですけど、去年の、もうちょっと遡るけど、去年の11月21日からずっとお正月超えて、今年の1月23日、だからカンカン2ヶ月間、私が、日本にいませんでした。ニュージーランド行ってました。一人で行ってたんですけど、まず、なんて言うんでしょう、目的というのが、昔ホームステイしていたところのお母さんのお墓参りに行くことだったんですけど、これね、言ってるとキリがないんで、できれば YouTube にしてありますので、そこを見ていただけると非常にありがたいです。どうしよう、貼っとくけど、まあ、なんていうの？わかりそうなところに貼っておくが、でも、それでも、場所なんて言っていいかわからないので、よかったら検索とかで引っかかってくると思うので、キーワードが、ニュージーランドスペース、車椅子スペース、一人旅とか入れると、出てきます。で、サムネイルの特徴はですね、だいたい画面、ファイルがね、1からずっと22とか23くらいまであるんですけど、その番号が左下に大きく出ています。それと、ムンゾーっていうのを入れると、多分確実だとは思うんですけど、その辺すいません。よく、だいぶ私も取り残されてきていますので、ちょっと見ていただけるとありがたいです。それと、まあ、だいたい見ていただけるとわかるんですけど、かなりきつい旅でした。かなり惨めな感じでやってます。もうほんと、あれはね、私史上に残る惨めたらしさ。きつかったです。もう本当に帰りたいなと半分以上思いました。そういう感じの記録が残っています。よろしくお願いします。で、その間に、うちの方は、日本の自宅の方ですね。ムンジが日本でずっと過ごしていたんですけど、私が出発した時に住んでいたアパートから、今度、マンションに引っ越しました。で、私がいない間に引っ越しすることになっちゃったんで、たまたまね、それはマンションを一つ買って、一部屋買って、そこをフルリノベーションしたんですね。もう全く最初から間取りから全部自分でっていう形にしたんで、それが出来上がったのが、私がちょうどニュージーランドに行ってる最中で、もう入居できるということになったんで、ムンジが引っ越しをしてくれました。で、私の あの分もあったんですけど、当初は私が戻ってから私が一人で、自分の分は自分でまた後から行くよと言ってたんですけど、いやー、なんか荷物とか見てたらどうも私一人ではどうせ無理っていうのが見えたらしいんですね。それで全部私の分も適当にこう、わーっとやっとくから、それでもいいならっていう形で、それでもいいです。やってくれるんだったらもうとっても嬉しいので、お願いしまして。で、帰ってきた時には、もう新しいところに引っ越し済みだったので、そこに帰ってきました。そこで新しい生活で、だいぶそこで結構旅の疲れとか、新しい生活に馴染むとか、そこに少し時間かけたんで、しばらく、ぼーっとしてたんですけど、そんな感じで戻ってきました。で、そうですね、旅を通して考えた、非常にこう、いろいろ考えたこととか、いっぱいいろんなことがあったことは、YouTube で、全部出てるんで、そこで完結してるんですけど、英語はね、英語が、私はそれなりの勉強とかやり直し英語をしてたつもりだったんですけど、行ってみたら、全然できてないじゃないか、自分。まあ、全く自分の英語というのが、なんかね、すごく納得いかない感じだったんで、なんかもうすっごいやる気なくしたんですよ、そこで。なんだ、あんなにやっても、あんだけね、準備していっても、これか？ええー、って感じで、なんか、だったらもう嫌だなぁと思いながら、やる気をなくしながら、帰ってきたんですね。で、もう、なんか、やったって結局はな、とか思いながら帰ってきたんですけど、しばらく経ったら、やっぱりやりたいなっていう気が起きてきたんで、またやってます。で、そうですね、私のやりたいこととして、まあ、カナダ行ったりとか、ニュージーランド行ったりとか、そこはもう、とりあえず、一回目はやったんで、一回目っていうんですか、死ぬまでにやっておきたいことリストの一回目をやったんで、次二週目です。やっておきたいことリスト二週目。なので、その次の、まあ、カナダとか、次のニュージーランドに向けて、またちょっとし直しています。英語の勉強。それで、この間ちょっと実家の片付けをしていったら、たまたま私が20年から25年ぐらいのぶりに、初めて受けた TOEIC のスコアが、片隅からなんか引き出しのすごい奥の方から出てきたんですね。で、私の最初のスコア、もう本当に何も準備しないで受けた時のスコアだったんで、ボロボロだったんですけど、それを見ていたら、なんかやっぱりもう一回受けたいなという気分が乗ってきまして、で、ちょっと受けてみたんです、12月に。12月ってついこの間ね。そしたらね、ボロボロ。私がその最初に受けた時のスコアより、かなり下のスコアだったんで、もう大ショックです。私それより上を取りたかったんですけど、だから少し勉強は、やり直し勉強をしたのに、なんかね、いやもうこれかよっていう感じの。確かにハンデはあるんですよ、昔よりはね。でもそのハンデをある程度補えるだけのサービス体制を TOEIC 側が取ってくれたし、 だから、言い訳ってつかないよなーっていう感じだったんですけど、でもなーっていう感じのスコアだったんで、もうやる気ね、また、もうほんと、ドーンとだだ下がったんですけど、でもまたしばらく経ったら、いや、これじゃ終われないなと思って、せめて私が昔取ったスコアまでは取りたいよね、と思ったんで、またやってます。だから来年1年は、まあ、せめて1年はやろうかなって。まあ、TOEIC 受けるのも別にその回数制限ないですから、こう、節目節目に受けてったら嬉しいかなと。ただし、TOEIC 受けるために、私の場合、体力の消耗が半端じゃないんですよ。特に元気だった頃から比べて、長文読んだりとか、あと、集中してリスニング聞いたりするとかのために、頭が痛くなるんですね。本当に、本当の意味で頭が痛くなるんですよ。これは、くも膜下出血の後遺症というか、まあ、その影響は確実に、あるんですよ。そこはね。でもそこを乗り越えないといい点数取れないんで、で、サポート体制ですね。TOEIC 側の、体制に少しお願いする部分もあるんですけど、でも結局は自分が勉強しないと点数なんて鼻から取れないですから、ちょっとやってるんですけどね。さあ、どうでしょう。どこまでいけるか。一応今のところは、まだ始めたばっかりのひよっこなので、まあ、いつか、スコアがこれでしたって発表できるところまでになったら発表します。今は嫌です、正直言って。もう本当に悪いんで。で、そんな感じで今やってます。あとは、まあ、自分の体調に関しては、年を取るにつれて、まあやっぱり年は取ってきています。で、実際、なんていうのかな、私の股関節もかなりやっぱり悪くなってきています。で、私、右の股関節は、もう数年前に入れ替えしたんですよ。人工に。だから、まあ、それで本当はね、まあ、一生も、このまんまいけたらいいんだけど、でもわかんないです。股関節の、置換手術っていうのは、まあ、20年、25年、どうなんだろう。最近だんだんいいのができてきてるから、持つ、とは言われてますが、まあ、最終的に、年取って入れ替え手術もう一回受ける人もいるし、あと私の場合は、右は人工だけど、その右をかばおうとして、左が頑張っちゃってて、で、左がやっぱり痛くなってきたんですよ、最近。で、左も悪いのは目に見えて悪いんですよ。これ最初から私のこの形、股関節の形が悪いんで、その形は左も悪いんで、左もいずれはまずいなとはいう感じだったんですけど、いずれといっても程があるだろうと、もうちょっと頑張りたいなと思ってるところなんですね、自前で。自前のやつでね、頑張りたいんですよ。で、ただちょっと痛いのはね、痛くなっちゃってるから、そうすると行動が制限されるわけですよね。こう、もうすごい矛盾だらけなんですよ。矛盾っていうか、もうこっちを優先すればこっちできないし、こっち優先するとこっちできないし、普通にみんなやっていることが、どっちか一つを諦めないけど、自分に対し、しょうがないっていうか、まあ、ある程度対応しないとね、自分で付き合っていかないといけないことですから、 まあ、ある程度頑張ってはいるん。まあ、ちょっと、やばいところなんですよね。ただし、私、2018年頃に、日本の、西日本の神社巡りをちょっとだけしてるんです。その時にお願いしたのが、文字の職業上必要な資格の試験の合格なんですけど、で、なんて言うんでしょう、合格は、したんですよ。文字合格してるんですけど、私、勝手に、全国の神社巡っちゃってて、で、してるというか、試験前に勝手に、ずっと回ってたんですけど、で、でも、合格したのにお礼参りしてないっていうのがすごく気になってて、で、お礼参りをしたいんですけど、まあ、しばらくはコロナがあったんで、それでなんとかちょっとごまかしてはいたんですけど、でももうやばいだろうと、ね、お礼に行かなきゃね、と思って、で、お礼に行きたいんですけど、この股関節ですよ。やばいんです。だから、行く時も結構その土地土地でお友達とかに助けてもらいながら、道行く人に助けてもらいながらっていう感じの旅だったんですけど、でも、次どうしようか。あの時よりも、さらにちょっと状態としては良くないので、足のね、股関節の状況としては。だからちょっと今考えているところです。どういう方法を取るのが一番いいか。ね。まあ、誰かにお願いしたりとか、またそういうことがいっぱいあるんでしょうが、なんとかしたいと思っているところです。これね、また死ぬまでにやりたいことをリストを一つ一つやっていったんですけど、また増えたんでね、ちょっとまた2週目3週目やってみます。はい。そんな感じで、そうですね。神社のお礼参り行くのが来年のやっぱり一つ目的っていうか目標の一つ、それと、まあ、TOEIC ですね。それから本当はカナダとかニュージーランドとかまた行きたいんですよ。また行きたいんですよ。行きたいところいっぱいあるんですけど、まあ、行けるかどうか。まあ来年どうなるかですね。まあそんな感じで、そんな感じの日常を過ごしています。皆さんいかがですか？どんな感じですか？これ、もしよかったら私の X とかに、教えてください。聞いてる人がいたらね、これをね。X は私は、アカウントがね、ムンゾーです。カタカナで、M、いや、カタカナじゃないよ。いや、アルファベットで、M, U, N, アンダーバー、Z, O。これでやってますので、ここに、アットマークで、ツイートじゃないね。ポストしてもらえたら、ありがたいな。嬉しいです。今年どんな年でしたか？それから来年なんかやりたいことありますか？っていう感じのことです。以上でした。それじゃあまた良い年をお迎えくださいね。またねー。